三原市議会だより、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和4年2022 8月1日ボリューム69、三原市社会福祉協議会制作。表紙、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和4年2022 8月1日ボリューム69。写真提供、夏の訪れ、女水館高等学校、井出ほのかさん。写真説明、緑深い山のせせらぎの写真です。写真説明終わり。市議会だよりはデジタルウェブブックで閲覧できます。三原市議会ホームページ http://www.city.miharo.jp/site/gikai/shigikaidayori.html。 市議会だよりの二次元バーコードが表記してあります。表紙終わり。本号の目次。主な内容、ページの順に読みます。主な内容、副議長の紹介、補正予算の概要、2ページから。議会だよりアンケートにご協力ください。3ページ。市政を問う、12人の議員が一般質問。4ページから。議員研修会、10ページ。常任委員会報告、11ページ。議員全員協議会、12ページ。委員会の視察、13ページ。政務活動費の報告、15ページ。我が町に望む夢、ぬた小学校、第一中学校、16ページ。目次終わり。第3回臨時会。第3回臨時会5月9日は、条例の一部改正2件、専決処分の承認5件が提出され、原案の通り可決・承認しました。また、1件の専決処分の報告を受けました。その後、副議長の辞職に伴う副議長選挙を行い、副議長に児玉恵三議員が再選されました。続いて、議会運営委員会委員の選任を行いました。新副議長の紹介。副議長、児玉恵三。三原市本郷町上北方。三原市議会議員3期目、66歳。主な経歴。市監査委員。補正予算特別委員会委員長。経済建設委員会副委員長。厚生文教委員会副委員長。児玉恵三さんの写真があります。議会運営委員会。議会運営委員会は、議会を円滑に進行させる役割を担う委員会です。委員長、伊藤克也。副委員長、隅田誠。委員、田中博樹。委員、萩由美子。委員、岡富夫。委員、正平智春。委員、中重信夫。委員、岡本淳章。第4回臨時会。第4回臨時会、 5月24日は補正予算1件が提出され、原案の通り可決しました。また、1件の専決処分の報告を受けました。補正予算特別委員会、主なもの。コロナ禍による低所得の子育て世帯に、児童1人当たり5万円の給付金、1億1730万円を追加。60歳以上、基礎疾患のある18歳以上を対象に、4回目のワクチン接種、2億6000万円を追加。質疑の抜粋。問い、ワクチンの接種会場が、今回三原リージョンプラザから三原市中央公民館に変更されているが、会場の設定にあたってどのような検討がされたのか。また、中央公民館には入り口に段差があるが、高齢者等のスムーズな接種に向けてどのような対応を考えているのか。答え、4回目の接種については、3回目までと違い、一定の計画期間の中での接種が見込めること。また、ウィズコロナの考え方がある中での接種であることから、三原会場は中央公民館にした。また、入り口の段差等については、これまでと同様に安全性の確保に努める。問い、今回接種の対象となっている基礎疾患のある18歳以上の人と、重症化リスクが高いと医師が認めた人について、どういった基準で該当・非該当の判断を行うのか。答え、1回目から3回目までのワクチン接種の中で、基礎疾患がある人として接種券を優先発行してきた人には、今回も自動的に接種券を発行する。これまで優先発行をしていなかったが、現在は基礎疾患に該当するので、発行を受けたいとする人については、医師と相談の上、改めて接種券発行の申請をいただくことになる。また、基礎疾患や重症化リスクの判断については、集団接種会場、もしくは個別接種の予診の際に判断をしていただく。採決。議案1件について討論はなく、全員一致で原案通り可決した。第5回定例会。6月定例会は6月7日から21日までの15日間で開催し、補正予算2件、条例の一部改正3件、財産の取得3件、委託契約の締結1件、請負契約の締結2件が提出され、原案の通り可決しました。また、専決処分の報告1件、7件の報告案件を受けました。閉会日には、意見書の提出1件が発議され、審議の結果、原案通り可決され、意見書を送付することを決定しました。補正予算特別委員会、主なもの。液化天然ガスなどの価格高騰の影響により、60施設の電気料金の契約金額を変更。1億684万5千円を追加。原油価格や物価の高騰に直面する子育て世帯への臨時特別給付金。18歳までの児童1人当たり1万5千円の支給。2億130万円を追加。中小事業者負担軽減事業として、1事業者あたり10万円を支給。1億円を追加。質疑の抜粋。問い、この度の電気料金の値上げにかかる費用を、今年度当初予算編成に間に合わせることはできなかったのか。答え、 電力市場の取引価格が昨年9月頃から本年3月までの半年間で約2倍に高騰したことを受け、この時期になって初めて事業者が値上げを提示したもので、令和4年度予算に反映させることができる状況ではなかった。問い、各施設において電力を消費する割合が大きいのはどのような設備か。答え、本庁舎について言えば、エアコンによる電力消費が全体の6割から7割を占めている。問い、中小事業者負担軽減支援金の支援件数を1000件と想定した根拠を問う。答え、今回の中小事業者負担軽減支援金は、コロナ禍に加え、原油価格や電気・ガス料金等の高騰による影響を受けている事業者の負担を軽減するために支給するもの。支援件数は昨年11月から3月の間にコロナ禍で売上が減少した事業者に支給された国の事業復活支援金の対象者に市が支給している固定費支援金の申請見込み件数800件に加え、4月から6月の間に売上が減少した事業者数の200件を見込み、1000件としたものである。採決、議案2件について討論はなく、全員一致で原案通り可決した。機械頼りに関するアンケート調査にご協力ください。本市議会では、定例会ごとに議会だよりを作成し、市民の皆様にできるだけわかりやすく議会の内容を伝えることを念頭に編集を行っています。この度、市民の皆様が議会だよりにどのような印象を持ち、関心を寄せているのかを把握し、より読みやすい議会だよりの作成に取り組みます。アンケート調査にご協力いただきますようお願いします。回答方法。次のいずれかの方法でご回答ください。1人1回まで。二次元バーコードを読み取りご回答ください。二次元バーコードが表記してあります。本庁舎1階ロビー。各支所にアンケート用紙を設置していますので、会場で記入後、回収ボックスに入れてください。回答期限、令和4年8月31日まで。アンケートの一部が掲載されています。議会だよりをスマホでご覧いただけます。今月号からスマートフォン用アプリ、まちいろで、議会だよりの記事を配信します。スマートフォンやタブレット端末などで、いち早く簡単に閲覧できますので、ぜひご利用ください。閲覧は無料ですが、アプリのダウンロードや情報の受信にかかる通信料は利用者負担です。まちいろとは、株式会社ホープが運営する自治体の発行する広報誌、ホームページなど各種行政情報を配信するスマートフォン用アプリです。まちいろの二次元バーコードが表記してあります。三原市公式 LINE でも発行日に通知しますのでご覧ください。三原市公式 LINE の二次元バーコードが表記してあります。令和4年6月定例会一般質問市政を問う。定例会では6月9日10日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。 詳細な内容は三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会ホームページの二次元コードが表記してあります。 http://www.city.mihara.himashima.jp/site/gikai/三原市議会会議録検索、三原市議会 YouTube。 会議録公表は議会終了後おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。各議員の二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。各議員の二次元コードが表記してあります。田中裕樹議員、元夢キャリアに歴史博物館を。問い、新聞で保管先を探すと報道された小早川隆治氏が所有する高影港に関する資料について対応を問う。答え、今回期の補正予算案に経費を計上し、議決後速やかに購入手続きを行う。また、この夏にリージョンプラザで仮称お披露目展を開催する予定である。問い、高治氏は地元三原で資料を保管し、活用を望んでおられる。現在の歴史民俗資料館では保管し、展示活用はできない。現在の施設をどう評価しているのか。答え、一定の機能や成果を果たしてきたが、施設の経年劣化や耐震構造を有しないなど、改善すべき課題がある。施設の移転について検討を進める。写真、三原市歴史民俗資料館。写真終わり。問い、駅北側は歴史文化ゾーンと位置づけている。駅北にある元夢キャリアセンターを歴史文化博物館に改修し、高影講資料の常設展示も設けて、本市の歴史と文化を学べる施設とし、来訪者を駅北へ誘う散策の拠点施設にすべきと考えるが、どうか。答え、公共施設再編を主軸に、元夢キャリアセンターを歴史民俗資料館の移転候補先として様々な点から検討している。ゼロカーボンシティへの取り組み。問い、3月に市長は三原市ゼロカーボンシティ宣言を行い、2050年までに CO2 排出量の実質ゼロを目指すとした。本市の CO2 排出量は、産業部門が 73% を占めており、産業部門の排出量削減が必要不可欠であるが、どのような構想をもって宣言したのか。答え、今年度県の計画が改定され、CO2 排出量削減に向けた具体策が示される予定であり、ゼロカーボン達成に向けた有効な取り組みを検討していく。問い、公共施設の CO2 排出量をゼロにしても、全体の 1% にも満たない。このようなやり方では、宣言の達成は極めて厳しく、単なるパフォーマンスに感じるが、中期的、長期的にどう考えるのか。答え、今後、ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みを進めるための意識を醸成するために、早い時期に宣言を行った。
住広豊議員、水道の統合は本当に大丈夫か。問い、統合して料金統一となれば、赤字の自治体の負債を負担して、本市単独経営よりも料金が高くなる危険性があることを、 認識しているか。答え、料金統一は各自治体の財政水準や整備水準を同等レベルにする必要があり、ハードルは高く容易にできるものではない。料金統一までは区分経理であり、その危険性はない。問い、統合して赤字が増えてくれば、安定した水道供給体制の構築を口実に民営化される危険性があるのではないか。答え、企業団による統合の目的は、地方公共団体の責務として、将来にわたり安全・安心な水を適切な料金で安定供給できる水道システムの構築であり、民営化にかかる協議や検討は行っていない。公営を維持していくものと認識している。問い、水道の統合は、本来事前に市民に対して情報公開し、意見交換会も必要な重要案件である。市民に対する方針説明では、少しの節約で単独経営できる可能性や、メリット・デメリットについて詳しく情報提供されるのか。答え、統合可否の判断をした際には、市民の皆様には判断に至った内容等について、市のホームページなどにより公開する。投票率アップに向けた教育の取り組み。問い、20歳代のうち、国政選挙で投票するのは3人に1人しかいない。ヨーロッパ各国での取り組みを参考に、義務教育の中で実際の政党の公約や論争点について調査し考察する宿題を課し、経済対策や男女格差、外交問題など自身の生活にどう影響するかを学習すれば必ず関心が高まり、投票率が向上するのではないか。答え、現在社会科の授業において選挙と政治参加について多面的・多角的に考察させる学習に取り組んでいる。引き続き、児童・生徒がより良い社会の実現に向けて政治参画意識を持つよう、主権者教育の充実に努めていく。イラスト、観戦から参加へ。諦めないで投票しよう。イラスト、終わり。この他の質問事項。ウィズコロナ時代の観光施策について。田陽一議員。ゴミ屋敷条例の制定について。問い。令和2年9月議会で提案した、いわゆるゴミ屋敷条例について、再提案を行う。課題感を再び整理すると、私が強く課題として捉えている空き家問題における、倒壊危険空き家や、その手前段階の空き家、および空き地に対し、不法投棄や片付けられていないゴミが堆積・劣化し、町の景観を損ね、道路を占有するなどの問題が発生している。それを解決したい。過去の質問及び協議では、多市町の条例を研究していきたいという答弁だった。また、ゴミ屋敷をどのように定義付けするのかも難しい課題だ。現状の条例制定の検討状況及びゴミ屋敷の定義について見解を問う。答え、まずゴミ屋敷の定義は明確に規定されているものではなく、一般的に物品が堆積・散乱した状態、樹木の繁茂、放置廃棄物に起因する悪臭、害虫等の発生により周辺住民に著しい影響や障害を及ぼす状態にある空き家等で、他市の条例の定義も様々であり、慎重に定義付けを行う必要がある。条例制定については本市では改善指導を行ったケースが過去5年間で1件にとどまっていることから、早急に条例制定が必要という状況ではないと考える。問い、過去5年で改善指導1件については認識の違いを指摘しておく。基準がなく相談体制がないから1件なのであると私は理解している。そもそも相談しやすい環境とその基準づくり、また抑止のためにも条例制定という手段は有効であると考えるがどうか。また、 空き家と在宅のケースで担当課が異なるが、認識に違いがあるかを問う。答え、条例制定について改善指導に至ったケースは少数にとどまるため、直ちに着手する状況にないが、何らかの対策が必要と判断した場合に着手できるよう準備を進める。また、関係課が課題を共有し、連携して取り組む。イラスト、ゴミ屋敷のイメージ。イラスト、終わり。この他の質問事項。中学校の部活動のあり方について。関係人口の考え方と施策の目的について。杉谷達治議員。下水道使用量改定案について。問い、上水道でなく井戸水を使用しての下水使用量の算定は、1世帯あたり4人の時26立方メートルとし、人員が1人増減するごとに6立方メートルを加減する規定がある。例えば、使用量20立方メートルだと3人世帯となり、三原・本郷地域での料金は2750円、重量制で算定、台和地域では4290円、人頭制で算定となる。人頭制をやめて重量制で算定してこそ公平ではないか問う。答え、台和地域においては、現在も上水道の整備途中であり、人頭制による下水道使用量の算定を継続する必要があると考えている。使用料金について、三原、本郷地域は、すべて汚水処理場で集合処理していることに対し、台和地域は約半数が各家庭に設置している合併浄化槽による個別処理のため、維持管理費が三原、本郷地域より高くなっており、使用料金の水準に違いがある。このため、今回の計画、案は、下水道事業の将来推計を踏まえ、一律 30% 増としている。問い、同じ人数の世帯から同様の下水使用量で使用料金に格差があることについて、市長の見解を問う。答え、三原・本郷地域と台和地域において、利用者の下水道使用料金に差があることは、合併前からのそれぞれの地域における汚水処理の状況の違いから生じているものと認識している。将来にわたって下水道事業を維持していくためには、使用量の増額は避けられないが、一方で利用者に公平に負担していただくことも重要と考えている。三原・本郷地域と台和地域の下水道使用料金表が掲載してあります。朝平智春議員、本市の観光施策について。問い、1、本市の観光行政の展望は。答え、各組織等が個別に行ってきた観光振興を、地域連携 DMO が一元的に牽引役として担うことで、観光誘客を促進し、地域の力を引き出すことが今後の観光施策の推進に求められることであり、地域の活性化にもつながるものと考えている。問い2、やっさ踊りの振興について。答え、やっさ踊り振興協議会の協力のもと、市民を対象としたやっさ教室の開催や、やっさ踊りの出前講座を通じて、踊りや地方の習得、人材育成に努め、振興を図っている。問い3、市のサポートは。答え、市のサポートとして、協議会の事務局を観光課に置き、月1回の定例会議の開催補助や、講師の派遣にかかる連絡などを担っている。問い4、やっさ踊りを小中学校の課題にできないか。答え、教科学習を活用して、やっさをより身近なものにするため、教科書記載の祇園囃子などと合わせて、三原やっさ節を聞き、学習する場を設けるよう指導している。問い5、竜王三原市ラインの 景観を守る取り組みは、答え、伸びた樹木等により多頭尾などの展望が損なわれ、おもてなしの観点から見て改善すべき点がある。今後眺望を確保するための効果的な樹木の枝打ちについて検討する。学校現場で教職員の休憩の取り方。問1、休憩を取れない実態を把握しているか。問2、現場をどう指導してきたか。答え、管理職に対して教職員が取得可能な休憩時間を設定するよう指導している。休憩時間を意識した働き方が教職員に十分浸透していないと推察している。校長会などを通じて繰り返し教職員の休憩時間の取得について周知する。各学校が設置している準衛生委員会において休憩時間が取れる環境づくりに努める。問3、どのような業務改善を行ったか。答え、各学校の業務改善の優れた事例を校務支援システムの機能を活用して教職員へ直接配信する取り組みを開始した。加えて教職員が体調などの悩みを保健師に直接相談できる仕組みを作った。写真、三原やっさ祭り。写真終わり。宮垣秀政議員、コミュニティスクールについて。問い、導入に向けた本市や他自治体の取り組み状況、また地域とともにある学校について問う。答え、全国の自治体の取り組み状況については、令和3年5月時点の実施状況調査によると、学校運営協議会設置済みの割合は、全国の自治体で 57.4%、広島県 68.4%、全国の学校の 33.3%、広島県 20.5% の学校である。地域とともにある学校については、学校と保護者、地域住民等地域の人々が目標を共有し、一体となって地域の子どもたちを育んでいくことが、子どもの豊かな育ちを確保することにつながるということが主眼と考えている。問い、早期実現に向けた取り組みについて問う。答え、総合教育会議で市長と教育委員会が継続的に協議し、塾議による意思形成の過程にある。国や県の資料等や先進地域の事例を参考にしながら、コミュニティスクールの導入を進めていきたいと考えている。イラスト、コミュニティスクールのイメージ。イラスト終わり。8050問題、引きこもりについて。問い、80代の親が50代の子供の生活を支える引きこもりの実態把握をされているか問う。答え、保健福祉課に引きこもり相談窓口を設け、相談実績は年間約60件あり、必要な支援の実施や多機関との連携を行っている。今年度は対策強化を目的に、民生委員、児童委員や引きこもり支援機関、高齢者相談センターやケアマネージャーなどにアンケート調査による実態把握を実施し、今年度上半期には課題を整理する予定である。問い、現実は当事者も家族も自ら声を上げることが難しい状況である。本市は当事者と家族の支援を今後どのように取り組んでいくか問う。答え、相談窓口、支援機関のさらなる周知と情報発信、支援のレベルアップ及び支援体制強化のための支援従事者研修会開催等を計画している。これらの取り組みを進めるとともに、課題を整理し、引きこもり支援に関わる関係課と連携し、本市に求められる引きこもり支援策、支援体制を検討する。伊藤克也議員。 農業経営収入保険料の補助について。問い、コロナウイルス下に対する地方創生臨時交付金活用検討参考集として、農林水産省が示したアイデア集には、収入保険が地域経済の維持対象として表示されている。県内では、江田島市、東広島市、府中市、ほか2町は、収入保険制度等を対象に支援補助を実施している。本市でも、農業者の収入保険料の支援を対象とすべきと考えるが、本市の取り組みを問う。答え、農業経営収入保険は、農業経営全体を対象とした保険制度で、すべての農産物を対象に、自然災害による収入減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補填する制度である。補填の仕組みは、過去5年間の収入の平均を基準収入として設定し、この基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割を上限に補填する制度で、青色申告を行っている農業者が加入できる。県内の田市町において、先の地方創生臨時交付金を財源に、収入保険の保険料に充当している事例はあるが、米価の下落はコロナウイルス発生以前から続いていたものであり、人口減少や食の多様化がその原因であることから、本市では交付金は活用していない。しかしながらこの度、原油価格、物価高騰対応分として、地方創生臨時交付金が追加交付されたこと、また、燃料費や肥料、農薬などの高騰が農業経営を圧迫していることが明らかであることから、交付金を活用した支援策について検討していく。写真、燃料、肥料高騰の中での田植え。写真、終わり。寺田元子議員、立地規制型の水源保護条例を。問い、水源保護条例に関する2回目の意見交換会が開催され、参加者からは、本気で市民の命と健康を守る条例を、立地規制型条例が不可能とは、市の姿勢が問われている、など、厳しい意見が相次いだ。条例では、水源保護地域を指定し、規制対象として産廃処分場を明記すべきではないか。答え、2回開催した意見交換会には、49名の参加があり、立地規制や抑止力となる条例を望む意見が多くあり、有識者を含めた審議会の設置を求める意見もあった。立地規制型の条例には、実効性や関係法令との整合性など、多面的な検討が必要だ。問い、市長は意見交換会で、目的は一つだ。水源を守るための条例を作る、と答えたが、真意を問う。産廃事業者と本市との事前協議及び同意は、条例に欠かせないのではないか。答え、議員や市民の意見を参考にしながら、真摯に向き合う。法令との整合性や各種事業活動、農業等への影響もあり、難しい中での検討となる。犠牲者ゼロを目指す防災・減災対策を。問い、最近の10年間で大雨特別警報級の豪雨は7倍も増え、災害発生も急増している。休憩者の特別警戒区域数と区域内の人家の数は、また、休憩者地崩壊対策工事が必要な268箇所の中には、指定避難所が40箇所あり、二次被害に遭いかねない。事業計画を作り、対策工事を促進すべきではないか。松浜二工区の埋め立ては中止し、財源を確保すべきではないか。答え、休憩者の特別警戒区域は1839箇所あり、区域内に人家は2958戸と、 集合住宅が66棟ある。学校などの避難所となる箇所を中心に、40箇所の優先度を早期に検討し、計画的に進めたい。大型事業はいずれも目的を持って進めており、止められない重要な事業である。防災・減災対策は、ハード・ソフトの両面からの取り組みが重要である。ハザードマップによる危険箇所の確認方法の啓発や、マイタイムラインの作成の取り組みを進め、確実な避難行動の実践につなげたい。写真、深小学校上地区旧傾斜地崩壊対策工事。写真、終わり。高砂雄三議員、情報通信格差に向けた取り組み。問い、田市町では高速インターネット環境が進む中、本市では市中心部を除く約2万世帯に情報通信格差が生じている。課題解消に向け見解を問う。答え、田市町に先んじて平成14年度から国が定める超高速ブロードバンドサービスの要件を満たしており、市内の情報通信格差の是正は実現している。現在通信機器を順次更新しており、令和10年度前半には市内全域で 1Gbps の通信が可能となるように進めている。問い1、国が定める超高速ブロードバンドサービスの要件と制定時期は。答え、国の定める要件は 30Mbps 以上を想定、平成18年度に公表された次世代ブロードバンド戦略2010に示され、現在も要件は変更ない。問い2、政府は地域活性化策デジタル田園都市国家構想に沿い、令和9年までに高速インターネット通信が可能な光ファイバー回線を普及ということだが、最大通信速度を何 bps と認識し、また本市の光回線整備のスピード感について。答え、本市が通信速度を必要とする議会中継など大手動画配信サイトによる動画再生の推奨は 5Mbps であり、現行の 100Mbps で問題はない。また令和2年度に情報通信基盤整備事業を財源に機器の更新を前倒しし、遅滞なく対応中。問い3、財源については国の補助金活用の要件等、各市町の事情でのアプローチの手法をどのように分析されているか、また本市での支障問題点は。答え、田市町の状況を分析する考えはないが、本市が整備した地域に特段の支障や問題はない。問い4、統合されるデジタル田園都市国家構想交付金の活用見込み、また別の交付金や財政調整基金活用について見解を問う。答え、今後新たな交付金の詳細が明らかになり、活用できる内容であれば積極的に最大限活用する。イラスト、光回線のイメージ。イラスト、終わり。
次、由美子議員、女性の活躍、人材育成について。問い、国の女性デジタル人材育成プランが閣議決定され、就労に直結するデジタルスキルを身につけた女性人材育成の加速化を目標に策定された。デジタル分野への女性の参入促進、育児・介護等でフルタイムの仕事ができない女性も柔軟な働き方でデジタル就労ができる環境の整備、官民連携の取り組みを展開していくことがポイントである。早期の実現ができないか問う。問い1、令和3年12月定例会でこの問題を質問した。それ以降、どのような調査・検討をしたのか。答え、 長野県塩尻市や民間事業者にヒアリングを行った。テレワークを活用することで、好きな時間に安心して働ける仕組みが構築されていた。人材育成から就労までが一貫して実現している。本市における仕組みの構築には、様々整理する必要があるが、引き続きデジタル人材の育成から就労までの取り組みを検討していく。問2、女性デジタル人材育成プランをどのように受け止めるか。答え、このプランは今後3年間で集中的に取り組むべき重要政策を取りまとめたものであると受け止めている。国と連動し、時期を失することなく積極的に取り組み、女性が好きな時間に安心して働ける仕事と生活のバランスが取れた多様な働き方の実現を図っていく。重度障害者の移動支援について。問い、令和3年6月定例会で、介護タクシー、福祉タクシー等の利用に対する助成をしてはどうかを提案した。その後の検討状況と今後の取り組みにおける目標を問う。答え、地域自立支援協議会内に、当事者、支援団体、福祉専門職、行政などで構成する社会資源開発専門部会を設置し、現状説明を行い、課題、意見を聴取した。年内には、移動支援が必要とされる重度障害者の範囲や制度のあり方、必要となる費用や財源等を調査研究し、全体の方向性を整理する。イラスト、介護タクシー、イラスト終わり。この他の質問事項、育児、子育て世帯に訪問支援を。徳重正時議員。ギガスクール構想推進と現状。問い、ICT 端末等の不具合の発生状況とその対応について問う。答え、令和3年度の故障発生状況は端末6932台中、有償修理が57件で、無償修理が64件の合計121件。電源制御、充電機能、キーボードへの対応が主なもの。問い、端末等の有償修理のうち、4件に故意や重大な過失があった事案とは。答え、遊んでいて端末を踏んだ。犬がアダプターを噛んだ。アダプターを紛失など3件が家庭内で。小学校内で端末を投げた事案が1件である。問い、端末を使用した授業について、教育現場からの意見や要望はあるか。答え、教職員はまだ十分使い慣れていない。リテラシーが追いつかないとの声があり。基礎から学ぶ端末活用研修を5月に実施。不安を感じたり、能力開発を望む教員への研修を着実に進めていく。問い、児童生徒を対象にした端末活用状況把握アンケートの結果をどのように捉えているか。答え、2回のアンケートでは、端末を利用する授業は楽しいか、勉強がよくわかるかの問いに、児童生徒いずれも肯定的評価が9割に達する結果となった。問い、全国主要自治体調査に、約半数の学校が弊害として学習と関係ないサイトの閲覧が 48%、授業に関係ないサイトの閲覧が 41% あり、授業が成立しない例もある。また、不正アクセスやいじめも多発している。本市の実態と弊害への対応策は？答え、授業が成立しない。 端末の使用によるいじめの報告はない。家庭ではフィルタリングで利用時間や接続制限をかけ、児童・生徒・保護者に ICT 端末の活用の約束と取り決めを提示、確認をしている。問い、タイピングの未習得が端末操作の壁になるのではないか。答え、小学校3年生で学習するローマ字、アルファベットの習得は欠かせない。端末の活用により、楽しみながらローマ字入力でのタイピング技術が習得できるように、キーボード入力練習サイトの活用を図っている。写真、ギガスクール参観日の様子、西小学校、写真終わり。隅田誠議員、経済を元気にする3つの視点。問い、本市では令和3年度に経済循環調査事業を行っており、経済波及効果の高い産業や雇用を支えている産業などが明らかになったのではないかと思われる。それらのデータを踏まえて、企業による市内での投資や地域内調達、市民の市内消費など、市内の経済循環を促す取り組みができないだろうか。そこで、次の2点について問う。問い1、地域経済の特徴及び規模など、本市の現状について。答え、本市には様々な企業が立地、創業されている。就業者数や出荷額などの面では、輸送用機械や生産用機械の器具製造に代表される製造業の割合が高く、稼ぐ力も高い。また、医療や社会福祉、介護事業において、多くの雇用を受け入れている状況にある。平成30年度の市内総生産は、県内6番目の3921億円で、収支は233億円のプラスとなっている。一方、近年の人口減少と相まって、就業者数は減少傾向にあり、第一次、第二次産業で減少率が高い。情報サービス業や広告業は集積度が低く、これらの業務の発注によって資金が市外へ流出している。また、今回の調査業務を通じて、次の3つの視点が確認できた。1、原材料やサービスなどを市外から調達する傾向がある。2、コロナ禍や物価高騰等に伴って、生産品を出荷する際の輸送コストが経営を圧迫しつつある。3、デジタルやグリーンといった社会環境の変化に応じた人的・物的投資の必要性を感じている企業がある。問い2、今後の取り組みの方向性について。答え、先の視点も踏まえた今後の取り組みの方向性は、市内の多くの業種において、市内調達への切り替えを促すことや、出荷や販路の開拓、拡大を支援して、外からの稼ぎを増やすこと、企業の成長に向けた投資を促進、支援することで、市内の産業振興や経済の好循環を生み出したい。それらを経済団体等と連携を図り、取り組みを進めたいと考えている。イラスト、三原市の地域経済をバケツに例えたイメージ。参考、枝広淳子著、地元経済を作り直す。バケツに入るお金の種類は、観光客が使うお金、国からの補助金・交付金、企業誘致。バケツから出ていくお金の種類は、市外から購入するエネルギー代金、住民が市外から購入する物やサービスの代金、市外の建設業者への支払い、市外へ生産している部品や土産物の代金。イラスト終わり。議員研修会を開催しました。 本市議会では、本会議における一般質問、総括質問など、質問能力向上を図るため、5月13日に、地方議員研究会総括コンサルタント、川本達志さんを講師に迎え、役所を動かす質問・質疑の仕方をテーマに議員研修会を開催しました。この研修会では、一般質問や質疑の定義、実際に役所が動いた質問のポイントや良い質問の3つの要件など、本市の資料を事例に講演を受け、正しい質問・質疑は正しい未来を作ることを学びました。議長会表彰。長年にわたり地方自治の発展と振興に貢献した功績により、2人の議員が表彰を受けました。全国市議会議長会特別表彰。議員歴35年以上、寺田元子議員。中国市議会議長会特別表彰。市議会制服議長6年以上、二ノ岡典之議員。災害発生時、市議会の対応は。災害時対応訓練を実施。5月23日。本市議会では、平成30年の7月豪雨災害を教訓として、災害時対応要領を定め、災害の種別ごとに本市議会の取るべき対応を明記しています。毎年、梅雨時期を前に災害時対応訓練を行っており、要領に沿った初動期の動きや、災害時に設置する連絡会議について、議員は実際にタブレット等を使って状況報告をするなど一連の流れを確認しました。訓練後には災害時の対応の仕方について議員全員で確認し合い災害対応に備えました。公認委員会報告。総務財務委員会6月定例会付託議案審査。議第62号。三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。概要。開票管理者等の報酬の算定方法の見直し。投票管理者の交代制が認められたことに伴う報酬額及び選挙庁等の報酬額の改定を行うため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、投票管理者に交代での執務が認められるが、人材確保の点で優位に働くのか問う。答え、投票時間が早朝から夜間まで、長時間に及ぶことから、これまで人材確保に苦労した。交代制の導入は効果がある。問い、開票管理者の報酬面での条件が悪くなるがどうか。答え、開票時間が日をまたいだ場合、2日分の報酬を支払ってきたが、この改正により1日分の報酬になる。選挙管理委員の中から開票管理者を選定しており理解いただいている。採決。採決の結果、議第62号ほか7件は全員一致、原案通り可決した。イラスト。投票ガイドブック。公益財団法人明るい選挙推進協会。イラスト終わり。行政説明案件。受益者負担の適正化基本方針の骨子、案について。概要。公の施設にかかる使用料等について、受益者負担の適正化を図るため、 基本方針を策定の上、必要な見直しを行う。問い、コストの見える化をしないと市民の理解が得られないのではないか。答え、今回の方針を取り組む上で受益者負担となる経費等は、見える形で進める。フェアシティ三原西館1階の賃貸借について、概要、株式会社発展堂事務所として一部を賃貸する。問い、この度、株式会社発展堂が事務所として入居するが、駅前は商業エリアという考え方はなくすのか。答え、従前と変わらず、駅を含めた中心市街地は、商業エリアで賑わいの拠点として、新たな活性化計画の認定を目指し、作業を進めている。経済建設委員会6月定例会付託議案審査議第68号三原市営住宅設置、整備及び管理条例の一部改正について概要、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、里親制度における里子等が親族に準ずるものとして、特定公共賃貸住宅等に入居することが可能となったことから、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、今回の改正により、入居資格が緩和された里子等親族に準ずるものの定義はどのようなものか。答え、法令では、里親制度に基づく里子のほか、自治体独自のパートナーシップ制度に基づく同性パートナーが想定されている。このうち同性パートナーについては、すでに本市でパートナーシップ宣言制度を導入した令和4年1月1日から全市営住宅で入居可能としている。問い、入居資格が緩和されることで、入居できない方が増えないか。また、これまでに里子と同居を希望される方の相談はどの程度受けたのか。答え、本市において里親登録をしている世帯は、令和3年4月1日時点で10世帯であるが、これまで相談を受けたことはなく、入居希望者の急激な増加や、入居できない方の増加は想定していない。採決。採決の結果、議第68号は全員一致、原案通り可決した。行政説明案件。広島県下水道事業広域化共同化計画の取り組み状況について、概要。下水道事業の経営環境の悪化を見据え、県と各市町で施設の広域化や維持管理の共同化などに取り組むことにより、経営基盤を強化し、持続可能な事業運営を確保することを目的に、広島県下水道事業広域化共同化推進会議で協議及び調整を進めている。主な質疑の内容。問い、取り組みの中でどのような課題が上がっているのか。答え、汚泥燃料化施設の共同設置は処分コストが現状より高額となるため見送った。また、維持管理費の共同化については対象業務の発注時期及び委託内容が各自治体でバラバラであり、統一には課題がある。災害合同訓練の実施は課題なしとしたが、初回のため、地震発生時の伝達訓練だけしか実施していない。災害時対応はこれからである。問い、汚泥燃料化施設の共同設置により、 CO2 排出量削減の効果はないのか。答え、汚泥の運搬距離が長くなり、輸送時の CO2 排出量は増加するが、汚泥を代替燃料化することにより、全体としては排出量削減となる。しかし、現状よりコスト高となるため、設置を見送った。議員全員協議会、6月20日。市の財政は大丈夫？概要。今後5年間の財政計画について説明があった。問い。毎年のことながら、歳出が歳入を上回る赤字の財政計画で良いのか、民間では考えられない。答え。財政調整基金からの繰り入れが赤字補填となる。この赤字への対処としてどうしていくかが大事。問い。住宅メーカーによる調査で、本市住民の満足度は低いが、改善の思いが財政計画に込められているか。答え。市民の皆さんの期待に応えるために頑張っているが、財源は限られる。現実に根ざした夢を市民の皆さんと共に実現していきたい。駅周辺の活性化は進んでいるの？概要。国の支援を受けるため、来年度から5年間の第2期中心市街地活性化基本計画の策定について説明があった。問い。これまでの5年間、大型事業にも取り組まれてきたが、全く効果が出ていないのではないか。答え。今後は商店街の魅力向上にも取り組み、ソフト面も充実させていく。問い。本町地区の西国街道整備に13億円を投資予定だが、どう変わるのか。市民や議員に対してもっと情報提供すべきでないか。答え。本町通りを中心に歴史的建築物と調和した街並みを整備する考えだ。経済建設委員会で説明させていただいている。問い、本町では古い商店が次々に解体され駐車場になっている。大丈夫か？答え、解体の規制はできないが、建物の集計工事に対する補助制度を設け、保存対策としている。残った歴史的建築物と調和した街並みづくりにより、住みやすい本町を目指す。イラスト。本町通り、西国街道の将来イメージ。イラスト、終わり。水道統合の有効性は？概要。冒頭、市長が水道統合による企業団に参画することを表明。続いて統合の有効性について説明があった。問い、本市から選出される企業団議会議員が一人なのは不公平ではないか。広域災害の応援依頼も単独経営の方が確実で早い。統合は100害あって一理なしではないか。答え、準備協議会で協議を行い、給水人口10万人未満の自治体は議員一人としているため不公平とは言えない。災害時には企業団に参画する他の事業体からも応援を受けられるなど迅速な対応ができメリットがある。問い、市民が観測ろ過のおいしい水を希望してもその声は届かなくなる。10年後の姿も有効性ばかり強調され、デメリットについて明確な回答がないのは問題ではないか。答え、西の浄水場の観測ろ過をなくすという検討はしていない。全国的にも水源水質の悪化などから急速ろ過が増えているのが現実だ。県の宮浦浄水場が西の浄水場に移転する際には、急速ろ過を整備し、 観測路下の西野浄水場と施設統合することで緊急時の水運用が可能となり有効性はある。問い、財政的に有効なのは当然だが、参画が善で不参画が悪のような説明は違和感がある。検討の経緯は市民に届いていない。もっと誠実に説明すべきではないか。答え、今後も広報誌やホームページで発信し、意見を伺いながら丁寧な説明に努める。問い、経済性だけでなく、安全性や料金値上げについての市民の切実な声をどう届けていくつもりか。答え、毎年度事業内容については、市議会や市民へ事前に説明し、議員や市民の声をしっかりと企業団に届ける。水道統合とは、令和2年6月、県が策定した広島県水道広域連携推進方針に基づき、県内水道事業の統合について協議を開始した。令和3年4月、県と十五市町により、広島県水道企業団設立準備協議会を設立。現在、不参画を表明した安芸太田町を除く14市町と県により、令和4年11月の企業団設立、令和5年度からの事業開始を目指し、協議を進めている。水道料金の推移をシミュレーションしたグラフがあります。単独経営と企業団経営の比較。シミュレーションモデル。世帯人数3人から4人。メーター口径20ミリ。1ヶ月使用水量20立方メートル。令和5年はいずれも4600円程度。令和10年に単独経営が5200円。企業団経営が4600円。以後5年ごとに双方とも段階的に金額が上がり、令和44年には単独経営で8500円、企業団経営で7800円程度になると予想されています。注意、事業計画素案の値による推移であるため、今後策定される事業計画により変動する可能性がある。シミュレーショングラフ終わり。
委員会では視察や調査、研究を行っています。総務財務委員会、4月27日、東広島市。今年度政策提案の課題としている人口対策について調査研究を行うため、東広島市にオンライン視察を実施しました。人口動向、移住、定住、関係機関との連携、情報発信の状況等について調査の結果、地理的環境の違いがありながらも、部局を横断した課題や、施策の整理、案件ごとのワーキンググループ作りや、興味を引くホームページやテクノロジーを駆使した情報発信など、共有課題も得られた視察となりました。写真、オンライン視察の様子。写真終わり。厚生文教委員会、3月16日、三原市清掃工場及び三原市不燃物処理工場。5月27日、三菱重工業株式会社三原製作所。本委員会では、ゴミの減量化について調査研究を行っています。ゴミの排出の現状を調査するため、清掃工場及び不燃物処理工場を視察し、実態を把握しました。また、事業系ゴミの減量化政策を研究するため、 三菱重工業株式会社三原製作所にご協力いただき、視察をさせていただきました。分別を徹底し、可能な限り再利用、再資源化することで、廃棄物の排出量を削減されていました。減量化の姿勢や取り組み内容など、今後、本委員会の政策提案に活かしていきます。写真、不燃物処理工場の視察の様子。写真終わり。経済建設委員会、3月29日、全農広島チャレンジファーム。4月28日、広島市農林水産振興センター。本委員会では、農業の振興、新規就農者の促進について調査研究を行っています。調査研究のため、全農広島チャレンジファーム三原農場、広島市農林水産振興センターへ現地視察に行き、現状や先進事例を聞き取り、課題等の意見交換を行いました。今後も先進事例等の視察や農業に携わっている方の意見をお聞きしながら、本市の農業の振興、新規就農者の促進について調査、研究を行っていく予定です。写真、広島市農林水産振興センターの視察の様子。写真終わり。は4年、第3回臨時会、賛否結果一覧。委員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第57号、件名、三原市職員の給与に関する条例及び、三原市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部改正について、議決年月日、5月9日、議決結果、原案可決。議第58号。三原市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例及び、三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。5月9日、原案可決。法第5号、三原市議員退院料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、5月9日、承認。法第6号、三原市税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、5月9日、承認。法第7号、三原市都市計画税条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、5月9日、承認。法第9号、三原市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、5月9日、承認。今日終わり。賛否が分かれたもの。表、議長は採決に加わりません。議案番号、法第8号、件名、三原市国民健康保険税条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、議決年月日、5月9日、 議決結果、承認。賛成23、反対1。票終わり。令和4年第4回臨時会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。票。議案番号、議第59号。件名、令和4年度三原市一般会計補正予算第1号。議決年月日、5月24日。議決結果、原案可決。票終わり。令和4年第5回定例会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。票。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第60号、件名、令和4年度三原市一般会計補正予算第2号、議決年月日、6月21日、議決結果、原案可決。議第61号、令和4年度、三原市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算第1号、6月21日、原案可決。議第62号、三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、6月21日、原案可決。議第63号、三原市税条例等の一部改正について、6月21日、原案可決。議第64号、財産の取得について、6月21日、原案可決。議第65号、財産の取得について、6月21日、原案可決。議第66号、財産の取得について、6月21日、原案可決。議第67号、呉線三原砂見間和田49号線1号、橋梁外1、補修工事委託契約の締結について、6月21日、原案可決。議第68号、三原市営住宅設置、整備及び管理条例の一部改正について、6月21日、原案可決。議第69号、糸崎小学校、超寿命化改修工事、建築主体工事、受け負い契約の締結について、6月21日、原案可決。議第70号、本郷中学校、超寿命化改修工事、建築主体工事、受け負い契約の締結について、6月21日、原案可決。初第3号、地方財政の充実、強化を求める意見書の提出について、6月21日、原案可決。6月21日の本会議は、村上議員は欠席。票終わり。令和3年度政務活動費の執行報告。政務活動費は、地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。一人当たり月額2万5千円を会派に交付しています。令和3年度、各会派に交付された政務活動費の執行状況は次の通りです。今日 会派ごとに支出項目を読みます。令和3年度から支出項目を変更してあります。公明党、萩由美子、高原真一、小玉恵三、政務活動費交付額90万円、調査費、市の事務及び地方行財政に関する調査研究のために必要な先進地視察または現地調査に要する経費。0、研修研究費、研修会研究会に要する経費または研修会研究会に参加するために要する経費。0、資料作成費、調査研究等政務活動のために必要な資料の作成に要する経費。16,660円。資料購入費、調査研究等政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費。60,000円。広報・広聴費、調査研究等政務活動、議会活動及び広報広聴活動に要する経費。要望・意見聴取の会議等に要する経費。0、事務費、会派が行う調査研究等政務活動にかかる事務処理のために必要な経費。47,520円。要請・陳情活動費、国等への補助金の要請及び陳情活動に要する経費。0、支出合計124,180円。返還額、政務活動費交付額から支出合計を引いたものです。775,823円。執行率 13.8%。 新生クラブ、田中弘樹、木村久人、宮垣秀政、二能家則之。政務活動費交付額120万円。調査費0、研修研究費0、資料作成費33,320円、資料購入費60,000円、広報広聴費0、事務費138,270円、要請陳情活動費0、支出合計23,1590円、返還額968,415円、執行率 19.3%。 新風会、正平智春、徳重正時、新本明、政務活動費交付額90万円。調査費0、研修研究費0、資料作成費24,990円、資料購入費76,370円、広報広聴費0、事務費47,520円、要請陳情活動費0、支出合計148,880円、返還額751,123円、執行率 16.54%。 総司会、岡富夫、村上舞、杉谷達治、伊藤克也、津江則明。政務活動費交付額150万円。調査費0、研修研究費46,540円、資料作成費41,650円、資料購入費 ゼロ、広報校長費601,190円、事務費139,577円、行政陳情活動費ゼロ、支出合計828,957円、返還額671,049円、執行率 55.26%。 未来、岡本淳翔、中迫雄三、隅田誠、正田洋一、梅本秀明。未来は4月は4名、5月から5名となっています。政務活動費交付額147,500円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費41,650円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費88,121円、行政陳情活動費ゼロ、支出合計129,771円、返還額134,536円、執行率 8.8%。 市民ネットワーク、中重信夫、岡田直美、文野辰美。政務活動費交付額90万円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費24,990円、資料購入費ゼロ、広報校長費ゼロ、事務費128,481円、行政陳情活動費ゼロ、支出合計153,471円、返還額746,532円、執行率 17.05%。 日本共産党、寺田元子、政務活動費交付額30万円、調査費ゼロ、研修研究費ゼロ、資料作成費8,330円、資料購入費99,165円、広報校長費ゼロ、事務費58,773円、行政陳情活動費ゼロ、支出合計158,368円、返還額141,632円、執行率 52.79%。 緑の会、住広豊、政務活動費交付額30万円、調査費ゼロ、研修研究費3,000円、資料作成費8,330円、資料購入費55,967円、広報校長費ゼロ、事務費61,941円、行政陳情活動費ゼロ、支出合計129,238円、返還額177,762円、執行率 43.08%。 合計政務活動費交付額747,500円、調査費ゼロ、研修研究費49,540円、資料作成費199,920円、資料購入費351,502円、広報校長費601,190円、事務費702,303円。 陽性陳情活動費ゼロ、支出合計1,904,455円、返還額5,575,572円、執行率 25.48%、 表終わり。令和4年9月定例会予定表。令和4年8月1日現在。表、月、日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。月、日、曜日、9月6日火曜日、開会予定時刻、10時。会議、本会議、開会。9月8日木曜日、10時、本会議、一般質問。9月9日金曜日、本会議、一般質問。9月12日月曜日、本会議、一般質問、予備日。9月13日火曜日、10時、常任委員会、総務財務。9月14日水曜日、10時、常任委員会、厚生文教。9月15日木曜日、10時、常任委員会、経済建設。9月16日金曜日、10時、補正予算特別委員会。9月20日火曜日、10時、決算特別委員会。企業会計。9月22日木曜日、14時、本会議、閉会。都合により日程を変更することがあります。表終わり。編集委員のつぶやき。食品や電気料金等の値上げラッシュが生活を直撃。また、ロシアのウクライナ侵攻により安全保障が大きく揺らいでいる。そんな地球をよそに、はやぶさ2は果てしない宇宙から6年の探査を終え、2020年12月に帰還。小惑星リュウグウから採取した石や砂からアミノ酸が検出され、命の起源解明が期待される。今後の研究結果にワクワク感を覚える。市議会は市民へ情報を提供・共有しながら市民の声を幅広く聞き、施策に生かして夢と希望の宝を将来の実現に向け努力したい。中迫雄三。議会広報部会員岡富夫、高原真一、村上舞、岡田直美、住広豊、中迫雄三、隅田誠、木村久人、宮垣秀政、徳重正時、新本明、寺田元子。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセン等でも配布しております。三原市議会広報校長委員会、三原市港町三丁目5番1号、電話676137、ファックス634545。我が町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第49回。三原市立ぬた小学校6年、井上翔。ぬた小鎮魂館。ぬた小鎮魂館は、ぬた小学校に伝わる伝統行事で、広島県の無形民俗文化財に指定されている。ぬたの鎮魂館を元に作られています。ぬた小鎮魂館は地域の方々に教えてもらいながら全校児童で諦めずに頑張っています。 鎮魂官は赤い衣装を着て鬼の面をつけ、小さい浜弓を持った大鬼と六尺棒を持った小鬼が大太鼓や小太鼓を鐘の音に合わせて踊ります。鎮魂官は少しでも音がずれると全体がバラバラになってしまい、立ち直りにくく演技を続けることが難しくなってしまいます。だから僕たちはずれないように周りの音をしっかり聞いて演技をしています。この伝統は最高学年の6年生が先生たちと共に下の学年にしっかりと教えて次の代の人たちが受け継ぎます。僕は5年生6年生と大太鼓をしていて最初はリズムや叩き方があまりわからなかったけれど前の6年生や先生に教えてもらったり上の学年のいいところを真似したりするとだんだんと分かってきました。他の地域の踊りは、一人一人がすごく自信を持って大きく踊っているので、すごく迫力があります。僕も自信を持って大きく踊り、ヌタ小学校の鎮魂館はすごいな、僕たちもあんな風に踊りたいな、と思ってもらえるような演技をするために頑張りたいです。そして、さらにそれをずっと続けられるように、最後まで全力で取り組んで、ヌタの大切な鎮魂館を受け継いでいきたいです。写真説明、子供たちが太鼓に合わせて踊りの練習をしています。写真説明終わり。三原市立第一中学校3年、河野愛花、砂田伊代、命のバトン、救える命、守れる笑顔、掲げて、献血ボランティア活動。私たちの通う第一中学校は、ありがとうの笑顔があふれる学校です。そんな私たちの中学校では、生徒会がコロナ禍の令和2年8月から献血ボランティア活動を行っています。この活動のきっかけは、赤十字血液センターの方を講師に学校で献血セミナーを受けたことでした。献血を必要とする人の経験が語られた動画を見て、今日元気でも病気や怪我は突然起こる。命は自分の力だけでは守りきれない時がある。だから献血は絶対に必要だと思いました。そしてコロナ禍で献血が減少している現状を知り、病気や怪我で苦しんでいる人の力に少しでもなりたい。そんな気持ちが強くなりました。数日後、当時の生徒会長の僕たちはまだ献血をすることはできないが、献血を呼びかけることならできる、という言葉が胸に刺さり、私たちは献血ボランティア活動への参加を決めました。今では活動のたびに全校の過半数が参加します。活動に向けてどうすればより多くの人に献血に協力してもらえるかみんなで知恵を絞っています。例えば一目で献血活動だとわかるように文化部が作ったプラカードを体の前後につけ自作のビラを配布しながら献血を呼びかけます。私たちの呼びかけに応えて、毎回多くの市民の皆さんが献血してくださり、活動のたびに献血者数の過去最高を更新しています。活動は正直疲れるけど、苦しんでいる誰かの命と笑顔を守れたのではないかと思うと、嬉しい気持ちでいっぱいになります。献血は、人と人の心をつなぐ、バトンのようなものだと考えています。このバトンをもっとたくさんの人に渡せるように、献血ボランティア活動を第一中学校生徒会の伝統として続けてほしいと願っています。写真説明。献血活動のプラカードを手に、笑顔の生徒たちが並んでいます。写真説明終わり。 庁で三原市議会だより、令和4年2022、8月1日、ボリューム69を終わります。音訳、構成、デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。